さん、こんにちは。鈴木康之のノンストレスコミュニケーションポッドキャスト、今週も始まりました。ナビゲーターの山口直美です。鈴木さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。もう少しで本当に本格的な春になるでしょうか。まだ桜のシーズン、もうすぐ桜の話になってくるよね、きっとね。
はいはい、こちらもようやく沖縄に続いて桜が咲き始めてます。
そうですよね。なのでもうすぐ、はい、まあそう、ちょうど今、もう3月も半ばから後半になるから、ちょうど卒業式もね、終わって、早くは人は卒業生は春休みになったりとか、はい、もうそわそわドキドキしている頃なんじゃねえかなと思いますけど。
そうですね、いろいろ動きますもんね。
いろいろ動きますね。もう本当にいろんなものがこう動いたり移動したり、はい、でちょっとこう、そのなんかやっぱ春っていうのは、日本人だけなのか分かんないけど、あ、日本人だけじゃないのかな、分からないけど、今もとね、春ってスプリングっていうぐらいだから、スプリングみたいに跳ねるから、ちょっと陽気、あ、まあ、寒かったのが暖かくなるから、ちょっと前向きに陽気になるところなのかな。
そうですよね。まあ、
ね、中には全部ハッピーとかっていう感じじゃなくても、やっぱり不安もあるし、いろいろあると思うけど、その中でもやっぱり暖かくなると気持ちもね、はい、ちょっと穏やかになってきたりするのかな。まあ、中にはね、でも経営の方たちとかで言うとですね、大体3月に決算がありましてね、ドキドキして、もう、ああもうっていう人も中にはまあ、いないわけではないですけど、はい、でもそういう方こそ、まあ、ね、対応策、改善策は出さなきゃいけないんだけど、まあ、それでも春は来ますしね、みたいに、なんか無責任なようですけど、言っていたら、なるんじゃないかなっていうふうには思うんだけどな。ね、でも、もう本当に、最近、まあ、そうね、お正月からちょっとこう、不運なというか、まあ、自然のね、ことだから、災害とか、いろいろとあって、こう、ちょっとね、あまりこう、気分がね、こう、上がらないような、話も、もうこのポッドキャストの中でもしましたけど、やっぱり春になるから、まあ、それで隠れちゃってるわけではなくて、ね、ハッピーニュースもいろいろとあったしね。
ありましたよね。
ね、
びっくりしました。
大谷くんの結婚ね。
はい、本当になんかもう、てっきり野球と結婚する方かと思ってました。
ああ、あるね。そういう、まあ、そう、野球に人生を捧げるっていう方もいらっしゃる、いていいと思うしね。はい。それはそれで一つの選択だからね、否定するわけではないし、実際僕がホテルに、20年勤めさせていただいた中で、もう大先輩中の大先輩で、女性の方で、アテンダントって言って、まあ、最後は国交費の方たちとかを、海外からの要人とかをお迎えする時の、アテンドをする、まあ、サポートをする係で和服を着た、はい、女性の方がいらっしゃって、その方は本当にご結婚せずにですね、ずっとも定年後も特別社員として、はい、もうギリギリまでホテルにいて、はい、その方は周りの人が、あの人は、人生をホテルに捧げた人だ、みたいな言ってて、まあ確かにね。はい。結婚なんか しないって思ってたわけじゃないだろうけど、やっぱそっちにこう、ね、舵を切って選択を切ったら。はい。ただ、まあ、先ほど大谷くんと言いましたが、大谷さんでございますが、ね、はい。
はい。
誰とは明かしませんが、はい。結婚されていいですね。幸せになっていただきたいというか、もう幸せになっていただきたいというか、もうすでに幸せだと思いますけど、幸せをね、継続をしていただきたいというふうには思ってはいますけどね。まあ、少し、こう、やっぱり、 心地よいところとか幸せなところもやっぱり見ていかないと嫌なものばっかりが見えちゃいますからね、こういうお話があるとちょっとね、はい、あの気持ちも温かくなるというか、そんな感じがしますよね。
湧きましたよね。
湧きました。はい、さあ、まあそんな中で何かお話とか何かあります？
そうそう、あのその大谷さん、大谷選手のインタビューを聞いて思ったことがあったんですけど、
はい、
あのどうやったらあんな風になれるのかなっていうことなんですけど、大谷選手結構自分の言いたいことはちゃんと言うんですよね、うん、言うんですけど嫌われないっていう。
あ、それは具体的に言うとどんなところでそう思ったんですか？
確かどうして発表したんですか、発表しなくてもよかったと思いますけどみたいなニュアンスの質問があった時に、うん、いやそりゃ言わなきゃあなたたちうるさいでしょっていうような返し方をしてで、まあ冗談なのか皮肉っていうほど悪い感じはしなかったですけど、あのちょっと茶目っ気を出して、でも自分の言いたいことをちゃんと言ってるっていうのが素晴らしいなと思って、で言いたくないことはまあそこは言わなくてもあえていいかなと思ってますとかって、
うん、
すごいなって、断るにしても好感度が高いというか素晴らしい返答の仕方をされるなと思って、うん、あんな風になれたらいいなって思ったんですけど、あれどうやったらできるんでしょうかっていう。
そうですね、そうだね、確かにね、ね、でもまあ確かに本音を言ってますよね、本音を言ってるよね。言わなきゃ嫌がるでしょうと、言わなきゃ探るでしょうみたいな、そんな言い方しましたよね。
ねえ、はい、お上手だなって。
上手、うん。ね、それ以上は言いたくないですとか。
はい。
ってね、言うもんね。
言いますもんね。きちっと言いたいことは言っているけれども、なんか悪くは聞こえないっていう不思議な感じ。
うん。
うん。
確かにね。まあいろいろな方のあの記者会見とかは、まあメディアでこう。言われる、まあいいこともそうだし、時には悪いことっていうか本当に触れられたくないこととかね、ちょっともあって、うん、そうね、この大谷さんに関しては、うん、まあ試合の前であるとか、その合間に記者会見で、まあ本来は試合の話とか今の仕上がり状況とか野球の話なんだけど、だけど、まあ当然報道陣は聞きたいことは、いやいや、そっちじゃなくて入籍の話ですわっていう感じだもんね。
はい。
で、同じようになんかこう、俳優さん、男性にしても女性にしても、結婚を発表した後とかだと、ね、あの、映画の記者会見なのに、記者発表なのに、とか、何か、イベントの後のなんか記者会見なのに、聞きたいところはそこです、みたいな。
ありますよね。
うん。まあ、そうすると、あの、ただ濁すだけとか、あの、ちょっと失礼な言い方だけど、無視して、
うん、
もう登壇し、あの、もう中に入ってしまうとかね。はい。あとは、いわゆる司会者、MC の方がサポートして、いわゆる今回の目的に沿った質問だけお願いしますって言って、なんか、お互いが不快のままに終わるみたいな。
ありますよね。
ありますよね。でも、大谷さんはそこをこう、うまくこう、ね、心地よく、まあ、毎回そんな感じはありますよね。
そうですね。あ、そうか。それで言うと結構誠実に対応はきちんとしますよっていうことを事前に伝えてあるとかっていうこともすごく好感度が上がりますよね。
そうですよね。さらには記者の人もそれ以上やっぱ聞きたいと思っていることもあると思うんですよ。 聞きたいと思ってることもあると思うし、それも質問する人も中にはいるけど、そこもうまくはぐらかすわけではないんだけど、心地よく処理していくんですよね、あの人はね。
はい。はい。
上手っちゃ上手よね。
はい。
好感度を、温度を下げないで、スッとこう終わっていくっていうのは。
はい。
こういうものがこう身につけられたら、日常の会話の中でもやっぱり、職場とかね、ね、あとは仲間うちのそのコミュニティっていうのか、仲間同士の中でも、なんか、ね、いい感じで、行くよね。
そうですよね。はい。きっと鈴木さんも大谷選手のような感じだと思うんですよ。
多分、こんなことを言う、そんなことを言っていただけるのはですね、直美さんぐらいしかいませんが。
いやいやいやいやいや、本当に。だからそれが自然とできてしまう。まあもちろん、テクニックというか、お人柄とか、そういうことを全部ひっくるめての、まあ鈴木さんとか大谷選手とかってあるんですけど、でも一般人にはちょっと、どうしてんのかなみたいなのが、なんか、あやかりたいなっていうことがありますね。教えてほしいです。
あやか
り、
はい。
はい。
僕もあやかりたいから、ちょっと、大谷選手のようになろう。大谷さんのようになろう。あ、いや、まあ、今の話を今のね、会話しながら少しこう考えてたんですけど、まあ、三つぐらいかな。一つは、僕もその記者会見、まあ、メディアでね、テレビでも拝見したけど、やっぱりちょっとお茶目ね、ちょっと恥ずかしくて、はにかんで見ながら、まあ、嬉しいことも隠さずね、嬉しさは滲み出てるし。
はい。うん。
なので、言わなきゃ、嫌がるでしょうとか、言わせるでしょうとか、なんかそういうような言い方にしても、やっぱり常に好感度が高いように、笑顔混じりで喋ってるよね。柔らかい物腰で対応している、対相手に。険しくないよね。険しくはない。
そっか。当たり前のようでいて、うん、確かに難しいところですよね。そっか、
うん
うんうん、
まあ、本来は聞かれたくないことを質問されているわけだから、そこに無意識に反応するとすれば、なんで今野球のことで記者会見してる、なんでそんな質問すんのって分かってはいるけどみたいな嫌な表情が出てくるはずなんですけど、彼は嫌な表情一つしないで喋りましたよね。
本当だ。はい。そうでした。
なので、そう、テクニックみたいな観点で話をすると、やはりどんな時にでも、別にね、ニコニコしているわけではないんだけど、少し、微笑みみたいなイメージ。柔らかい物腰。力が入っていない。そう。あの人は常にゆっくりめに話をするようなスタートをする。まあ、状況はどんどんどんどん話するときもあるけど、比較的穏やかだよね。話をするときがね、はい。これはやっぱり普段僕らもできるような、ゆっくり丁寧に、はい。力を入れないでね。はい。喋る。まあ、ここで言ったら、この記者会見で言ったら、やっぱり笑顔で、柔らかい物腰で、はい。微笑みに近い形で対応するっていうのは、やっぱり、交換力っていう力を上げるよね。ギスギスした顔してたりとかするとギスギスした関係になるしね。
はいはい。
これが一つ。だからまあ皆さんがミーティングとか会議とかの時にでも話す時って、まあ真剣に話すんだけど、やっぱり力を入れるわけではなくて、穏やかに柔らかい物腰で接するっていうのは、はい。相手に不快な気持ちを与えないでしょうね。与えにくい、うん、っていうことが一つ、うん、で、あともう一つ思ったのは、まあ、毎回そうなんですけど、これは僕がお話をしている質問型のコミュニケーションとか質問型の営業とかっていうところにも出てくる、そのね、共感するというか、いわゆる共感力みたいなところなんだけど、彼には質問をされて受けてから少しね、間があるんだよね。受け止めるっていう ことを、まあ、無意識なのかもしれないけどしている。
お
そう、だ考えている。そうですね。何か質問されたときに、なぜこの人はここでこういう質問をするんだろうとか。
うんうん。
うん。どういう意味を持ってこういう話、今質問をしてきているんだろうっていうことを解釈しようとしていたり、解釈だから、受け止めて考えるっていう癖がついているのか、意識をしているのか。まあ、もう癖だろうな。癖になってるとも習慣がついてるんだと思う。だから即答っていうことは、わかる状況的な部分で、これ食べました?昨日は。はい、食べました。これはもうすぐ言えるけど、その人の、うん、大谷さんの思いとか考えとかを質問して聞かせてくださいって言った時には、必ず、とか、ってちょっと沈黙とか間があるね。沈黙ではなく間ね。考えて
ありますね。どうでしょうねとかって言ってましたもんね。
そうそうそうそう。このね、間っていうのは相手の質問したことをちゃんと受け止めて最良な形でこう答えを返してくれようとしているんだみたいに質問した側が受け止められる。
しかもそこで整理もしているっていうことなんでしょうね。すごい。
そうそうそう。そう。まあ当然メディアで。いろんな方に出てきているから自然にそうなっちゃうのかもしれない。おいそれとした話が返せないと思ってるからかもしれないけど、それが身についているのかもしれないね。
ああすごい。なるほど。
そう。
はい。
だからちょっと違和感があるのはまあこれも習慣になっちゃってるんだろうけど、いわゆる国会議員さんがいわゆる予算会議みたいなもので質疑応答してるじゃないですか、はい、
はい。
あれにはだから間がないんだよね、はい、代表質問って言ってその選ばれた方が、それこそ総理何々についてどう思ってるんですかって言って、はい、内閣総理大臣はい、的確に考えて、的確に対応します。全然考えてないから、用意された言葉を言ってるっていうだけになっちゃうよね。なんか、そう、本人は考えてるのかもしれないし、あれには台本があるから、その通りに喋っているんだけど、その予算委員会とか、そういう国会の審議を見ている側とすると、だから不信感につながってくるのは、そこもあるんだよね。結果もそうなんだけど、結果は絶対間違いないんだけど、結果よりもそこまでに行く、やっぱりそういうキャッチボールというか、そこの深みというか、そこら辺があるのは、やっぱり大谷さんに学ぶところがある。一旦受け止めて、そうですね、どうなんだろうとか、なんでかな、みたいな。っていうね、ま
あ、
これもテクニックの一つ。
お
このね、そう。この二つは、ちょっと意識して僕も使ってはいます。
あ、そうでしたか。はい。
うん。この前、そこが憎いですよねって言われたこと確かにあります。自分では答えはもう出ているんだけど、答えることも分かっているんだけど、答える内容も。でも、なるほど、そうか。どうなんだろうな。って、僕は声を出すけど、
はい、
はい。普通だと、なんだけど、鈴木さんは、なるほど、そうか、どうなんだろうな、とかって、3つぐらい、間を入れますよね、っていうふうに言って、これね、ちょっと癖のようになってて、あら、気がつきました?と思って。僕は即答したく、僕はね、即答しちゃう方なんですよ、本当に。
はい。
営業時代とか、ちょっと前までは、どちらかというと、もう言ってることに言葉をかぶせちゃうぐらいに即答する。今もそういうところは、日常のプライベートとかでもいくらでも出てくるんだけど、その時に意識的に一旦、なるほど、そうか、そうね、みたいな、このぐらいまで入れることによって、相手がしっかりと自分の聞いていることを受け止めてくれている。っていうことが相手に感じられる。プラス自分もちゃんと考えられる。
おー、すごい。はい、本当ですね。そうですね。
整理して考える。 こはやっぱりあのできる一つ二つ、これは僕も意識をしてます。さっきのあの柔らかい物腰で、これはね、ただね、気づいて力が入ってくるとだんだん険しくなっている自分も分かってはいるんだけどね、なかなか、はい、っていうこの二つ、はい、これを意識していただくだけでも全然違うと思うんですが、さらにね、やっぱり、うんと、もう皆さんもお分かりの通りだと思うんですけど、やっぱり大谷さんのやっぱり人間性、人間力というか、もっと分かりやすく言ったら大谷さんのキャラクター、
はい、
だから、だって言わなきゃ嫌がるでしょっていうのも憎めないわけですよそうですね、
はいはい、
出来上がったキャラクターなわけですよ。
はい、
じゃあキャラクターをどう、記者の方とか周りの人、ないしはミーティングで言ったら、その組織の他のメンバーがどういうふうに感じているのかっていうのは、どこで感じるかって言ったら、他の日常ですよね、日常。その会議の中だけではなくて、会社員であれば、日常の朝出勤してから帰るまでで、その触れ合ったり、はい、触れ合うっていうのは、顔を見合わせたりだとか、その仕草であるとか、ね、そういうものを感じ取っている中でミーティングに出て、っていう感じじゃないですか。ミーティングその瞬間瞬間だけではなくて、日常の何気ない行動だとか、そういったものがキャラクターを作るわけですよね。
そうですよね。はい。
はい。なので、大谷選手っていう人はこういう人だっていう、定義づけというか、そういうキャラが出来上がって、記者の人たちも質問をしているわけですよね、きっとね。
ああ、そっか、はい。はい。
それを考えると、本音を言うためにどうしたらいいかというふうには彼が考えているかどうかわからないけど、結果言えているのは何かといったら、日常の何気ない時から、いや、笑顔だったりとか、挨拶をするとか、ゴミが落ちていたらゴミを拾う、物は丁寧に扱う、はい、時にはご飯を食べる時には作ってくれた人に感謝をして食べるとか、
はい、
で何かいただき物をした時にはありがとうございますって言うとか、はい、日常の何気ない行動からやっぱりその人間性というか好感度っていうのは上がっているはずだから、皆さんが、組織の中でね、よりいい関係性を作りたいって思った時に、テクニックっていうと、その瞬間瞬間のことを考えるんだけど、日常の点でできたものは全部線になっているから、はい、何気なく上司の方であれば、部下の方に、はい、笑顔で挨拶して、帰りの時には今日も頑張ったねっていう風に、お疲れ様っていう風に声をかけるとか、で率先して自分から掃除をしてみたりだとか、まあそう思われようと思うとなんか下心があるんだけど、まあ最初はそうでもいいと思いますよ。やってるうちに関係性は絶対良くなるし、自分も楽になってくるはずだから。
そうですよね、
はい、最初はちょっと不順が入っててもいいかもしれないですよ。
はい。そうか。そこになんか信頼関係みたいなものが生まれているからこその成り立つようなことなんですね。
そうです、そうです、そうです。で、そういう時にこそ緊急なことがあると、緊急なことにも行動が出る。
とっさの時に。
難しいんで、ここはね、本当にね、僕が難しいところでね、まだまだなんだけど、まあ仮にですけど、目の前でね、誰かが、まあ、そう、最近また雪が降ったりとかもあるからね、滑って、ちょっと、転んでしまいました。って言った時に、やっぱり何気ないく、こう、普通にこう、自分のキャラを作ってる人って、手を差し伸べたりだけど、大丈夫ですかって言える人。
はい、はい。
だけど、そこでね、自分がね、固まってしまったりとか、変に思われたらいけないと思って、要は素直さが出せなくなっちゃうんだよね。なんか。行動に移せないのは、 日常からやっぱり困っている人には手を差し伸べようとかって言って実際にやっているからこそゴミを拾おうが落ちていたら気持ち悪いから拾おうっていう日常の小さいことをやってるからいざって言った時にもスッて行動に起こせると僕は思っていて、だからやっぱ日常のね小さい積み重ねがやっぱり大谷さんのキャラを作ってるはず。そう、そうすれば自然に本音を言えたとしても決してぶつかることはない。あ、この人がそう思ってんだなとか、
はい、
相手が受け止めることができるっていうことになる。だから結果大谷さんもストレスにならないわけだよね。
ああ、そっか。
まあまとめていったらまあ3つあるけど、相手との対応するときにはやっぱり柔らかい物腰でお話を展開していって、まあ、少し冷静にね、
うんうん、
はい、っていうことと、あとは相手の話を一旦受け止めるっていう間を作るっていうこと、それによって頭の整理、うん、何を話したらいいかが冷静にできるし、相手もちゃんと受け取ってくれているっていうこと、これも好感度が上がるからね、
はい、
で一番重要なのは日常の動作から、はい、
はい。
だからもう、大谷さんがこう、なんていうの、隠しカメラじゃないけど、遠目に、彼の練習している風景とか、
うん、
撮られているじゃない？選手同士の会話とか、はい。
はい。
あそこで常に、いわゆる、アメリカと欧米ではスキンシップっていうものを図っているし、常にコミュニケーションっていうので挨拶したりだとか、うん、なんかをこう、取ってあげたりとかっていうことがいろいろと映るじゃない、うんうん、ダメな自分に関しても出すしっていう、これが彼を作る、うんうん、彼のキャラを作ってる、彼がキャラを作ろうとしてるわけではないけど、それがやっぱり彼の人間力ってことは自分たちに置き換えたら、そう、日常からちゃんと、はい、相手のことを思いやるとすれば、相手に手を差し伸べたりだとか、ゴミ拾ってあげたりだとかっていうこと、よく思われようという意味ではなくてね、自然にそれができるように、日常からこう作り上げていくといいんじゃないですかというところで、これね、僕もやってるのよ。
すごい。なるほど。
僕もやってるのよ。本当に。まだまだね、邪念が多いのよ。やっぱりどっかでよく思われようと思ってると思う。それはね、拭いされない自分が今もいるんだけど、でも、うん、さっき、ナナミさんが言っていただいたように、周りからも、本当に自然でいいですよねって言ってくれる人の中にいるのは、ああ、少し変な邪念よく思われようっていうのが外れてきているのかなっていうふうには思っていたいと思います。
うん。なるほど。これは一日にしてパッと、はい、できますよっていうことじゃなくて、やっぱり積み重ねもすごく大事ってことですね。
うんうん。だけど、日常からできる小さな挨拶とか、小さな笑顔とか、うん、そういう思いやりとか、そういうところを意識していったら、もう、絶対大谷さんになることはできなかったとしても、大谷さんと同じような形の温度、好感度とか、好感力っていうのは、自然についていって、ちゃんともっともっと自分の本音を言えるし、で、相手も受け止めてくれる、みたいな、うん、はい、人間力はつくと思いますよ。はい。
わあ、いやー、伺えてよかったです。大事にしようと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは最後にお知らせです。ノンストレスコミュニケーションポッドキャストでは皆様からのご質問をお待ちしております。コミュニケーションでのお悩み相談や、こんな時どうするのなんていうご質問を鈴木さんにお答えいただきますので、皆様どしどしご質問ください。ポッドキャストの詳細をご覧いただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今週はここまでとなります。また来週お会いしましょう。鈴木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。